源義経、恐れながら申し上げます。この度名誉にも兄君の代官に選ばれ、御敵平家を討ち滅ぼし、死の汚名を晴らすことができました。よって兄君にご褒美をいただけるものとばかり思っておりましたところ、あらぬ男の残言により、いまだ慰労の言葉すらいただいておりません。義経は手柄をこそ立てもしましたが、お叱りを受けるいわれは何らありません。悔しさで涙に血がにじむ思いでございます。兄君、どうか私の言い分に耳をお貸しください。梶原の残言のどこに正義がございましょうや。今鎌倉の目と鼻の先にいながら、お目通りもかなわず、この腰越で無意に数日を過ごしております。兄君、慈悲深きお顔をお見せください。誠の兄弟としてお会いしたい。それがかなわぬなら、兄弟に何の意味がありましょう。今のままでは義経は虚しくてなりません。このまま私は胸の内を語ることも許されず、また哀れんでもいただけないのでしょうか。この義経、この世に産み落とされるや、間もなく父君は討たれ、みなしごとなり、母君に抱かれ、大和の山野をさまよい、安らかに過ごした日々は一日たりともありませんでした。その当時、京の都は戦乱が続き、身の危険もありましたので、あまたの里を流れ歩き、里の民にも世話になり、なんとかこれまで生きながらえてきました。その時、兄君が旗揚げをなさったという心ときめく噂を聞き、矢の盾もたまらず、私も馳参じ、はたまた宿敵平家を征伐せよとのご命令をいただき、まず手始めに木曽義仲を倒し、次に平家を攻め立てました。その後ありとあらゆる困難に耐え、平家を打ち滅ぼし、亡き父の御霊を鎮め、兄君に喜んでいただきたい一心で励んで参ったのです。義経にはそれ以外のいかなる望みもありませんでした。また侍として最上の官位である御意の上に任命されましたのは、一人私だけではなく、兄君と源家の名誉を考えた上でのこと。義経には野心など毛頭ございません。にもかかわらず、このようにきついお仕置きを受けるとは、この義経の気持ち、どのようにお伝えすれば分かっていただけるのでしょうか。たびたび神仏に誓って偽りを申しませんと踏み書きを差し上げましたが、お許しのご返事は未だにいただいてはおりません。私にとってはただただ長い不安が取り除かれ、静かな気持ちを得ることだけが望みです。もはやこれ以上口めいたことを言うのはよしましょう。どうか賢明なるご判断を。源九郎義経。